ールデンウィーク最後の日でありますが、まあこのゴールデンウィークの期間中にもいろんなことがございました。特に何とも言えない悲惨な事故、命が奪われるという事故が相次いで、心を痛めないわけにはいかなかったわけでありますが、そういう事故をのニュースを聞くにつれても、すぐ連想することはその遺族の方々にとってですね、どんなにショックで悲しくて心痛んでいるだろうかということです。残された人々はきっと、もしもあの時こうしていればとか、そしたらあの事故に遭わなかったのにとか、あるいは病気の人に仕えている人々にとってもですね、亡くなられた後には必ず悔いが残るというふうに聞いております。あの時自分が早くに気づいていればとか、もっと勇気を持ってこうしていればとか、いろいろな悔いがこう巡るものであります。今日のテキストもそういう悔いに責め苛まれている人の物語であります。ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。墓に葬られてすでに4日も経っていたということは、もう完全に死んでいるっていうこと、それを念を押す記事だと思います。この11章はラザロという人がイエスによってよみがえらされたという記事なのでありますが、仮死状態にあった人がひょっとまた元気になったということではなくて、完全に死んでいた人がイエスによって生き返らされたのだということを伝えるために4日も経っていたというふうに書いていると思います。で、ベタニアはエルサレムに近く15スタディオン 2.75 キロ大変近いところにあるわけですが、これも12章からイエスがエルサレムにお入りになって、いわゆる受難物語が始まるということの布石であると思います。もう近くに来ておられたということですね。そこへマルタとマリアという仲のいい姉妹であると同時に、イエスもとても愛しておられた姉妹、このマルタとマリアの物語というのはヨハネによる福音書とルカによる福音書にしか出てきませんが、かなりしっかりした伝承があったものと思われるんですね。この今日のところでもルカによる福音書に現れているのと同じように、マルタが、これが多分お姉さんだと思うんですが、活動的と言いますか、この積極的、そしてマリアは静か。ルカによる福音書に書かれている物語では、このマルタマリアのところにイエスが行かれて、マルタは接待のことで心忙しくしていた。で、しかしマリアはイエスの膝元でじっと座って、そしてイエスの話を聞いていたというふうになっているわけですが、ここでもマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。つまりそういうのはこう、何なんだっていうのが聞こえたら、もう何をしなければと思う前に体の方で動いてしまうタイプの女性のようですね。ですからもうさっと出ていたけれども、マリアは家の中に座っていた。ここでも同じような姿があるわけですね。そしてマルタはイエスを見つけるとですね、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうと申し上げるわけです。つまりもっと早くに知らせてあった、なのにイエスは来てくれなかった。で、もしイエス様がここにいてくださったら あの愛する弟のラザロは死なないで済んだだろうに。だからもう、しかしそのラザロが死んだっていう悲しい現実はもう動かない現実でありますから、だからもしもイエス様が言ってくださったら死ななくて済んだと思いますのに、という愚痴を言うわけです。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神が叶えてくださると私は今でも承知しています。何でもできる方だと信じています。だからあの時にイエス様がいらしてくださったらラザロは死なないで済んだのにっていう、そういう恨みがましい思いが込められているわけですね。ところがイエスがあなたの兄弟は復活するというふうにお答えなった。で、当時のこれはクリスチャンではなくてもユダヤ教の人々も世の終わりの時に復活するということを信じている人が多かったんです。ですからマルタも終わりの日の復活の時に復活することは存じております。知識です、知っております。だから復活するっていうふうに言われた時にそれは先のこと。だからちょうどマルタは過去のこと、ね、4日前にラザロが死んだっていうあの過去のこと、その時にもしもっていう思いがある。だから未来そうなるだろうってことは知ってる。だけど今どうしようもないという状態ですね。その時にイエスが私は復活であり命である、現在形です。私が復活だよ、私が命だよ、あなたの前にいる私がそうなんだよ、おっしゃるんですね。私を信じる者は死んでも生きる。私を信じる者は死んでも生きる。これは死んでもまたもう一遍にょきにょきっと生き返ってくるっていう意味じゃなくてですね、死んだことで無になっていない、死んでも生きる。よく言うじゃないですか、あのこの勉強をやったことが生きたねとかって、そういう生きたです。たとえ死んでも生きるというのですね。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるかと、おそらくイエス様はきっとしたお顔でマルタの目をきっとご覧になっておっしゃったんじゃないでしょうか。でその瞬間にマルタは今ここにいるイエスが復活であり命である、その今ここにいる主イエスを信じるっていうことなんだという、それがよみがえりなんだっていうことを彼女は受け止めたと思われるんですね。ですから廃止をあなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますというふうに答えて、その後につまりラザロの復活の記事が出てくるというふうになるわけです。今から17年前、1983年の11月27日、アメリカジョージア州ディケイタという町で一人の婦人宣教師が亡くなりました。ジェイン・タッド・レーガン、55歳。よく見ると私より一つ上の方ですね。で日本に、来ておられた、ご主人と一緒に日本に来ておられた婦人宣教師なんですが、この方がその1年前、1982年の12月23日、大塚にある癌研附属病院で子宮がんの手術を受けました。もうかなり手遅れの状態のようだったですね。その彼女を早稲田教会の神林牧師が前の日に訪ねるわけです。そうすると彼女はいつものように明るい調子で、先生今年もまた神様からクリスマスプレゼントをもらっちゃったよというふうに言ったんですね。 で小林牧師がクリスマスプレゼントって言い向かると、そうよ、二度目のクリスマスプレゼントよっていうふうに答えました。神林牧師はすぐ思い出したんです。それから4年前、彼女の住まいは三鷹にあったそうですが、三鷹で自転車でこう用足しに行ってる時に、脇の道から急に飛び出した自転車とぶつかって彼女は転倒してですね、で足の膝を複雑骨折してしまうんですね。そしてそれで入院する。で結局ちゃんと歩けないということがわかるわけですね。で手術と入院も長い時間かかったんですが、その時に彼女はお見舞いに来る人に向かって、これもちょうどクリスマス前だったそうですが、今年は神様からいいクリスマスプレゼントもらっちゃったっていうふうにみんなに話してた。クリスマスプレゼントっていうふうに言われた人はいぶかるわけです。何？そうすると彼女は、これで体の不自由な人のことが少しは分かるようになったんですもん、神様からのプレゼントと思わなきゃっていうふうに言われた。それで神林牧師は、あ、二度目のクリスマスプレゼントということは、がんにかかってる人のことが分かるようになるっていう、そのプレゼントなんだと受け止めてるんだなっていうふうに理解したんですね。クリスマス前ですから、彼女のベッドのそばにはクリスマスツリーがあって、で豆電球が点滅しているわけです。でお見舞いに行ってた神林牧師は電を閉めようとしたんです。そうすると彼女は、先生閉めないでっていうふうに、だってカーテンこれから冷えるよ、だからカーテン閉めた方がいいんじゃないのっていうふうに言うと、いえ開けておいてって。夜中にね、目が覚めた時に窓から見てみると、明かりのついた部屋がたくさんあった。きっとその部屋ではもう渋滞なのか、あるいはとっても苦しがってるか痛がってるか、家族の人やいろんな人が何かをしてるんだろう。だからそんなことを考えると、その人たちがこの窓のクリスマスツリーを見て少しでも心が休まればいいと思って、ずっとカーテン開けてるのよっていうふうに言ったんですね。神林牧師は大変感動して帰ってきたんですけれども、自分が入院して、そしていたわってほしいっていう時に、他の人々苦しんでる人のことにも心を配って、でせめて何かっていうんで、それでカーテンを閉めずにクリスマスツリーをみんなが見れるようにしていたというわけですね。結局1983年の11月に亡くなるんですが、亡くなる前の秋、入院して次の年ですね、その彼女は一旦退院して生まれ故郷に帰ることになったんです。夏過ぎから症状が悪化してて、それで10月の19日に成田を立ってアメリカに帰ることにしたんですね。それから約1ヶ月ですね、11月27日に亡くなったんですから、でその成田に神林牧師が見送りに行った。そうするとご主人のジョンさんも宣教師ですから、それで、アメリカに向かう前にですね、彼らは再入国の許可書を手にしてた。彼女の分も一緒だった。もうダメっていうのが 100% 近く分かってるのに、再入国の許可書を請求してもらっていたんですね。彼女はそれほど日本に帰るっていうことを絶望していたし、そして自分が死ぬことでそういうつながりが切れることはないっていう強い確信を持っていただろうと 通だったらもう次は帰れないから私の分はいいわって言うだろうと思うんですが、一緒に取っといてっていうふうに、そして車椅子に乗って彼女は飛行機のに乗る前に神林牧師と挨拶をして、神林牧師がたっと元気でねさよならっていうふうに言ったら、先生また会いましょうっていうふうに答えた。また会いましょうっていう答え、これはまさに信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないっていうこと、そのことではないでしょうか。自分が死ぬっていうことについてとっても悲劇的に思ってるんじゃなくて、必ずまた会う、どんなことがあってもまた会えるんだっていうことを信じている。だからまた会いましょうっていう言葉が自然に出てくる。私はこの記事を読んだ時にですね、ある方の名前を忘れましたが、皆さん方にも話したことがありますが、ご主人を早くに癌で失った方が娘さん、まあ落ち込んでる時に娘さんに言われた、パパはもうだんだん遠くなっていくのではなくて、後ろに遠くなっていくのじゃなくて、これから前に、そしてだんだん近くなるのよっていうふうに言って、そうだったんだって立ち上がれたっていう方の式を読んだことあります。これです、前向きです。だから私たちもまた会いましょうという言葉で互いに生きてていい、それは復活の主キリストと共に生きてるからですね。私がよみがえりだ、私が命だとおっしゃった方が私と共にいるっていうことにおいて、私は振り返らなくていい、そしてまた会いましょう、どんなことがあってもまた会いましょうっていうふうに受け止めていける。やり直す勇気の源はこの復活の主イエスキリストにあるのです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私を信じる者は死んでも生きると復活の主がお約束してくださいました。私たちは死に対して私たちの限界を超えた非常な力で私たちを悲劇に引き裂くものと受け止めておりましたけれども、私たちの主イエスキリストが死からよみがえり保ったことによって、その死すら私たちを裂くことはできないということをお示しくださいました。また会いましょうという約束が決して虚しいことではなくて、確かなこととして私たちに勇気を与えてくださるのは主イエスキリストが私たちと共にいてくださるからでありました。どうぞこの週もいろいろなことがあるかもわかりませんが、また悲劇に遭った人たちにもなんとか前向きにやり直し立ち上がってもらえるように支え祈っていくものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。